それでは今日は藤沢市議会から渡辺光雄議長にお話を伺っていきます。渡辺議長、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですが、このラジオを聞きの市民の皆様に新春のご挨拶をお願いいたします。
市民の皆様、新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては清々しい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また日頃藤沢市議会の活動に対しご理解とご支援を賜り、心から御礼申し上げます。
はい、ありがとうございます。さて、毎年恒例となりましたこの新春インタビューなんですが、昨年のインタビューの時には一昨年の、関東一都七県の関東市議会議長会の会長を務められていまして、東日本大震災からの復興のため国への要望活動など大変お忙しい日であったということをお話を伺っているんですが、さあここでですね、昨年を振り返りまして、平成24年はどんな1年であったか教えていただけますか。
はい、昨年を振り返りますと、何といっても一昨年に起きました東日本大震災からの復興に我が国が全力で取り組んできた1年でございました。まだまだ復興には時間を要する状況ではありますが、一日も早い復興を願っております。また震災による原発事故により我が国の今後のエネルギー選択の見直しを迫られた年でもあり、安全安心並びに産業活動も維持できるエネルギー議論が国民的議論となっております。今年も引き続き我が国のエネルギー政策の方向性について議論が進んでいくものと思っております。このような状況の中で、私は昨年4月に関東市議会議長会の会長を交代いたしましたが、5月に全国811の市区で構成されます全国市議会議長会の副会長を拝命いたしました。全国市議会議長会は政府予算に対して地方の要望を提出したり、時の総理大臣をはじめ総務大臣や財務大臣など国地方の在り方を協議するなど、地方自治のさらなる発展と住民福祉の向上のため活動を行い、震災による被災地の復興についても当議長会で決議し、国へ要望書を提出し、一日も早い復興をお願いいたしました。また藤沢市議会では今地方議会を取り巻く課題は多くあり、議会改革は必要であることから、これまでも議会インターネット中継や一般質問での一問一答方式の採用など議会改革に取り組んでまいりましたが、二元代表制の一翼を担う議会として改めて議会の果たす役割を明らかにするためにも議会基本条例の制定が必要であります。この条例は議会が市民の皆様の多様なニーズを把握し、行政に反映するために市民と議会、議会と行政の関係を具体的にするために制定するものであります。開かれた議会、市民に親しまれる身近な議会をさらに推進するため、昨年、市内4カ所で市民の声を聞く会を開催し、議会改革に向けたこれまでの取り組み経過をご説明し、議会に対する率直なご意見をいただきました。今後は昨年に引き続き全議員一丸となって4月の議会基本条例の制定に向けて取り組んでまいります。
お忙しい毎日を過ごしていただいているようですけれども、そして藤沢市議会ではさらなる議会改革に取り組んでいるとお話があったんですけれども、今後の市議会の展開についても教えてください。
はい、今までも議会でありホームページなどにより議会での動きを分かりやすくお伝えするなど議会改革に取り組んでまいりましたが、先ほどもお話をさせていただきましたが、この4月に議会基本条例を制定いたしまして、さらに市民の皆様に開かれた市議会となるよう、また市民の皆様に身近な市議会と感じていただきますよう努めて進めてまいりたいと思っております。
開かれた議会ということで、市民の皆様もぜひ深く関心を寄せていただきたいと思います。そして、渡辺議長としての今年の目標、また、ぜひ個人としての今年の目標があれば教えてください。
はい、議長としては何度もお話をして恐縮ですが、何といっても4月に議会基本条例を制定することが目標でありまして、市民の皆様に親しまれる身近な藤沢市議会となるよう全力を尽くしてまいります。また私個人的なことではありますが、議長に就任して以来土日も公務が続き、なかなか趣味であります山登りや自然観察ができない、孫と一緒に遊べないとか、まあ、今年はなんとか時間が少しでも空きましたら、体力維持のためにも孫たちと一緒に山に登り、自然の中でリフレッシュし、日々の公務に備えてまいりたいと思っております。
そうですね、ぜひ時間ができたら趣味の時間もね取っていただきたいなと思いますね。それでは最後になりましたが、このラジオを聞きの市民の皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、今我が国は国民一丸となって震災からの復興に全力を挙げております。その中で地方自治体を取り巻く社会経済環境は大変厳しいものがあり、取り組むべき課題も多くございます。二元代表制の一翼を担う藤沢市議会として、今後とも引き続き社会経済の諸課題の解決と市民の皆様の生活のより一層の充実に向け、迅速かつ効果的な施策の推進が果たされますよう全力でその役割を果たしてまいります。最後になりますが、平成25年は我が国は昨年の総選挙により新たな国の体制が決まる中で、さまざまな経済対策の実施により活性化が図られ、事件事故のない素晴らしい年となり、本市も明るく住みやすく安全安心な街となるように願いながら新年の挨拶とさせていただきます。本年も1年どうぞよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。